1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回はスリムが月面着陸を成功させ、その成功基準、ミニマムサクセス、フルサクセス、エクストラサクセス、そんな基準が出てまいりました。じゃあ他の今動いている科学ミッションにはどんなサクセスクライテリア、成功基準があるのか、そんなマニアックな話を今日はしていこうと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。2024年1月31日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1209話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししておりますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思っております。前回1208話では月面にたくさんの犬が現れた、まあ具体的には月面のこう岩の名前を犬の名前にしていて、でそれを月面着陸成功させたスリムが観測しているっていうところで、なんかセンセーショナルというか可愛い名前だからこそニュースでたくさん取り上げられてて、そんなニュース見た方も多かったんじゃないでしょうか。まあそれがどういう名称の付け方なのかみたいな、そんな話機能してますね。でその前は月面産業革命っていう文脈で、月面での民間企業のどんどん産業への関わり方みたいな、そんなところのお話しておりますので、ぜひそちらもチェックしていただけたら嬉しいなと思っております。はい、ということで、まあ今日もね普通にやっていきたいと思います。今日の本題どんなところを言うかっていうと、これスリムがサクセス、フルサクセス、エクストラサクセスみたいな、なんかこうクリアの基準があるみたいな話ってこのポッドキャストでもしたし、なんかいろんなニュースでそんなところ出てたんじゃないかなと思います。でこれって天文学の研究、宇宙開発の中ではよくこの3段階でミッションの成功っていうのが語られることが多いんですね。じゃあスリムと一緒に打ち上げられたクリズム、もうこれ開発費用でいうと本当に100億円レベルで違うぐらい、クリズムの方がいわゆるこう JAXA としては力を入れているというか、お金をかけている分野の一つなんですよ。でそんな中でこうこのクリズムもクリアしなきゃいけない科学成果っていうのがたくさんあります。なので今回はクリズムがどういうサクセスクライテリア、成功基準を持っているのかどうか、ここをお話ししていこうかなと思いますね。ちなみにこれクリズム、ピンときてますか？クリズムは人工衛星に乗っている X 線観測装置というか、まあ、衛星全体を指して観測衛星って言ったりしますね。これのことを指していて、宇宙から飛んでくる X 線を捉えていく、そんなミッションになってます。これを X 線天文学って言って、僕が博士号 PhD 取ったのもこの X 線天文学での研究を中心にしたものだったし、このクリズムに参加している人たちっていうのはもちろん僕の同期だった人たちもいるし、あのなんか知ってる偉い先生方とかもいるというような形で、まあ比較的身近な、僕にとっては身近な研究分野なんですね。でそのブラックホールを初めて観測で明らかにしたとか、あとはもう世界中の X 線天文の流れが今まさに来ているっていうところで、やっぱりこう注目に値する分野ではあるんですよ。そして日本が世界をリードできる分野の一つでもあるっていうところで、これなかなか注目するべきポイントにもかかわらず、打ち上げのタイミングとかからもう常に注目の的はスリム、同じロケットに同じ 個ぐらい大事なものが2つ載っていて、なんならクリズムの方がこうお金もかかってるし、世界的なこう期待とかもなんか一緒にあったりしてっていうのも考えると、もうちょっとクリズム注目されてもよかったんじゃないかなっていう感じになるんですよね。で、そんな中で、まあじゃあスリム今回うまくいきました。なのでこれはもう本当にすごいことで、でスリムで注目されたのがその成功基準っていう話になります。でスリムではミニマムサクセス、フルサクセス、エクストラサクセスと呼ばれていて、これ結構シンプルだったんですよ。一個ずつ、そこに一個ずつというか、なんかこう、じゃあ何できたらミニマムサクセスでフルサクセスで、で言うと、月面着陸を実施できていれば OK。で、フルサクセスが精度100メートル以内で着陸できていれば OK。いわゆるピンポイント着陸ですね。で、着陸ができた後に、データの転送もできて、科学成果みたいなのを出すようなデータをちゃんと取れてるね、通常運用できてるねっていうので、エクストラサクセスというようなところが立て付けとしてあり、で、まあ、ピンポイント着陸ができたから、フルサクセスと呼ばれるラインはクリアしたので、じゃあエクストラサクセスに、こう、手が届くのかどうかっていうところが今後の注目のポイント。そしてそれが判断されるのはミッションが終了した後っていうところになってるので、まあ、しばらくはそこの判断っていうのは、まあ、スリムでもつかないだろうというような形になってます。で、じゃあそんな中でクリズムにはどういう要求がされているのか。クリズムの方はミニマム、ノーマル、エクストラ。ミニマムサクセス、まあサクセスってついてないんですけど、ミニマム、ノーマル、エクストラっていう3段階でこちらも分かれてますね。で、ただこれこの3つのレベルだけじゃなくて、検証しなきゃいけないポイントが1、2、3、4、4つ、これ分かれてます。つまりスリムは月面に着陸すること、そして運用できることがクリア条件だったんだけど、クリズムに関しては、そもそもクリアしなきゃいけない基準も、大きい区分だけで4つあって、で、その中に細かいのがたくさんあって、なおかつ、エクストラまで用意されてるこう、トピックだったり、そうじゃないのもあったり、みたいな。かなり複雑化されてるんですね。ここがもしかしたら、メディアとか、いろんな人が取り上げにくいポイントなのかもしれません。で、じゃあ、どんなことが、科学的に求められているのか。科学目標、大きく4つ立てられてます。1つは、宇宙の構造形成と銀河団の進化。だつまり、宇宙がどうやって組み立てられたのか。特に銀河、中心にブラックホールがあって、その周りに星が集まっている銀河。で、それがさらに集まっている銀河団と呼ばれるもの。これの中のガスの構造が一体どうなってるのかをしっかり検証していきましょうっていうところです。で、ミニマムサクセスのところで言うと、こう今回って瞳って呼ばれるプロジェクトの後継プロジェクトなので、瞳でできた観測をまずしっかりと複数の天体で展開していくっていうところをミニマムサクセスとしてます。これはもう前回のミッションでクリアしてるんだから、してくれないと困るよっていうラインですね。で、ノーマルサクセスに当たるのは、複数の銀河団について、コア以外の領域も含めて、こう銀河団のガスっていうのを高い精度で検出する。そこから運動エネルギーとか、そういった計算までしっかりとしていく。これがノーマルサクセスとなってます。で、この銀河団を研究する、そのラインで言うと、これエクストラサクセス用意されてません。つまり、ミニマム、ノミナル、エクストラだ。ノミナルだった。すいません。ノーマルってずっと言ってましたね。ノミナルサクセスっていうのがある。まあだから、別に3段階だから基準は大体一緒だと思ってください。っていうのが、エクストラ用意されてないパターンもあるんですね。で、あとは宇宙の物質循環の歴史。 で、これ何を見るかっていうと、X 線天文学の得意な分野の一つっていうのが、超新星爆発の研究なんですよ。超新星爆発が起こって、その爆発が起こった時に、なんだろうな、その爆発物の残骸みたいな。爆発起こると、ものすごく輝くけど、その後は、その爆風がどんどん宇宙空間に広がっていく様子っていうのが、実は観測できるんですね。しかもこれは X 線で見ることによって、その高温の細かいガスの構造まで見えるというところで、で、それって結局超新星爆発って、こう星が生まれて成長していって死ぬ時に起こす大爆発で、その爆発によって広がっていった物質が他の天体とかに組み込まれて、で、また新しい星の中で進化が進んでっていう、物質が循環していくんですよね、宇宙空間の中で。なんか人間のなんかこう生まれ変わりみたいな話で言うと、輪廻転生みたいなところに近い話になってくると。別にあのスピリチュアルな話がしたいわけじゃないんですけど、まあそういう使われたものが次の世代に受け継がれていくような継承みたいな、そんなところに近い循環を見ていこう。これもミニマムサクセスとノミナルサクセスのみで構成されてます。超新星残骸っていうところの体をしっかり観測して、一つ以上の天体で高精度の観測を行うっていうのがミニマムに入っていて、で、ノミナルっていうところにさらにこう、こういう元素をちゃんと性能上は見えるはずなんだから、ちゃんと見えるように観測しましょうねっていうのがノミナルに入っている、そんな感じです。で、そして次が、これ時間なくなっちゃったな。宇宙のエネルギーの輸送と循環っていうところで、これはブラックホールだったりとか、そのあたりを観測していくところ。これもミニマムとかノミナルとかっていうような、いわゆる2段階でのレベルの設定が行われてます。まあ、これによって簡単に言うと、こう、宇宙空間のガスの移動だったりとか、どういうところでどういう光が出ているのかっていうエネルギーを測定するとか、そんなところが、まあ、ミニマムサクセスとノミナルサクセスという2段階で構成されていると。で、最後4つ目、科学目標の最後4つ目は、超高分解の X 線分光による新しいサイエンス、そういうこれ名前になってます。で、これ簡単に言うと何かっていうと、今回クリズムに搭載されている観測装置で一番重要で世界中から期待を寄せられているのが、マイクロカロリーメーターと呼ばれる装置です。マイクロカロリーメーター、これはもうこれまでの宇宙開発の中で X 線の観測の中で見ることのできなかったものすごいレベルの細かいエネルギーの情報を得ることができるんですね。で、これがもう世界最先端、これができるようになると見える宇宙の世界がガラッと変わっていく、まあそういう期待がされているのがこのマイクロカロリーメーターであり、超高分解の X 線分光って呼ばれるところに対応していく部分です。で、これは逆にミニマムサクセスっていうのが用意されていなくて、ノミナルサクセスね、ノミナルサクセスでまずちゃんとその運用ができていて、なおかつ公募観測っていうところも募集できている状態、これがノミナルサクセスになる。そしてこいつだけエクストラサクセスっていうレベルも用意されてます。エクストラサクセスでは天体のこう天体の観測っていうのをしっかりデータとして残して、これからの X 線天文学、高エネルギー宇宙物理学っていうところの発展を支えるようなデータを取得していっている状態。そしてアインシュタインが提唱していた相対性理論とかが、見られるような、いわゆる相対論的な天体、ブラックホールだったり、そういったもののこう重力による影響っていうのもしっかりとそのマイクロカロリーメーターと呼ばれるもので観測できるようにしておくというような、まあそういうラインでエクストラサクセスが 定義されてると。だこれざっくり見るとやっぱりエクストラサクセスって超えるのなかなか難しそうだなっていうところがあるし、逆に言うとちゃんと運用してれば、そして観測計画がしっかりとうまくいけばノミナルサクセスっていうところはある程度クリアできるポイントなのかなと思っているので、まあこれからどうやって展開されていくかっていうのはクリズムの方は注目していきたいなと思ってます。でもうこれ多分大体公式でどんどん発表されてくる内容の研究してる人だったら頑張れば声かけられるはずなので、皆さんからのリクエストあったらそういう方たちに出てもらって宇宙話どんどん盛り上げてもらおうかなと。でクリズムを僕の方からも盛り上げていけたら面白いかなと思っておりますので、ぜひ期待しておいてください。そんな感じで今回はクリズムのこれなんていうんですか、サクセスクライテリア、成功基準についてお話しさせていただきました。ちょっとね細かく難しい話バーってした感じもするので、何回か聞いてもらって楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思ってます。ということで今回は以上ですね。今日1月31日はあのポッドキャスト、ジャパンポッドキャストアワードの、 あのリスナーズチョイスの申し込みの締め切り日となってます。まあね、ぜひなんか宇宙話めちゃめちゃ聞いてるよっていう人いたら、そういうポッドキャストアワード の、 あのリスナーズチョイスちょっとだけでもいいので、あの送っていただけたらと思います。はい、まあここで僕賞を取れるかどうかっていうところは結構2024年の動き関わってくるんじゃないかなと思ってるんで、ぜひ皆さん楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、 Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。